Well, good morning, all.
おはようございます。
Now, this is a very deep topic.
これは非常に深い研究になります。
And we're all students. All of us are students of the Bible.
我々は皆聖書のいわゆる研究者ですね。
So if you have any good thoughts, please share them later, because I'm.
もし皆さんにいい考えがよぎったら私にも言ってください。
And I'll share with you now some of my studies.
私が研究したことを今日皆さんにお分かちしたいと思います。
When I heard about Ron White's discoveries, I thought, wow, this sounds exciting.
ロン・ワイアットの発見を最初聞いたとき、非常に興奮しました。
But I know that everything must be tested according to the Bible.
しかし、何であっても、すべてこの聖書によって照らさなければなりません。
The Bible says, the entrance of thy words giveth light. It gives understanding to the simple.
聖書は、御言葉が開けると光を放って、無学なもの、単純なものに知恵を与えますと書いてます。
So the first question we can look at, what did the ark look like?
最初の質問。契約の箱とは一体どんなものであったのか。
Now we touched on this briefly yesterday.
昨日ちょっとこのことについては話しましたね。
And we'll quickly recap this question one more time.
で、もう一回、復習のつもりでこれを見たいと思います。
If you go to Israel today,
今日皆さんがイスラエルに行きますと、
And look at all the pictures and models that the Israelis have of the Ark of the Covenant.
イスラエル人が持って、イスラエルの人たちが持っているこの契約の箱についてのいろんなモデル、そういうものを見てみますと、
They all look different to each other.
みんなまちまちなんです。
There's not a consistent understanding because no one has actually seen the Ark.
実際にこれを見た人は一人もいないので、もう一貫した見解というのはない。
Except maybe now Ron White has seen it.
しかし、ロン・ワイアットはそれを見たんです。
Here's some models and pictures that you will see if you go to Israel.
イスラエルに行きますと、こういう絵を皆さん見ます。
This one is a model that's inside a full-size replica of the sanctuary.
このモデルはですね、ずっと何年もいわゆる推測で作られたもののレプリカがであるんです。写しですね。
Here's another artist's impression or idea.
ある画家はこういうふうに印象を受けて描きました。
And here's another one.
もう一つはこういうふうなものです。
Here's another variation on the same one.
これもまた変わった契約の箱ですね。
This is from a gift shop in Israel.
イスラエルの、お土産店でこういうのが見られます。
And you can see the priests carrying the ark here.
祭司たちが契約の箱を運んでますね。
One thing that is consistent with all of these pictures and models.
これらのさまざまなこのモデルの一貫して見られることは、
is they all have the angels on top of the mercy seat.
みんな天使たちが憐れみの御座、恵みの御座と思いますが、その上に立っているんです。
They will have the poles in different positions.
そして契約の箱の運ぶ竿もみんな違った場所につけられています。
Sometimes the poles are shown on the bottom of the ark.
あるものは契約の箱の下につけられていますし、
Sometimes at the top.
ある時には上につける人もいます。
Sometimes on the long side.
ある時にはそばにつける人もいます。
Sometimes on the short side.
そして全く逆なところに竿をつけている人もいます。
Because the Bible doesn't say where they were exactly.
なぜならば聖書は正確にどこにつけたと書いていないからです。
But all the models put the angels sitting on the mercy seat.
しかし全部これらのものは天使たちがこの憐れみの御座の上に立っているか座っているか。
Like this here.
これもそうですね。一般的な見解がこれです。
But if we believe in what inspiration the Bible and spirit of prophecy say, I think this is wrong.
しかし、もし我々が聖書と証の文の霊感を信じるならば、 この考え方は間違っていることが分かります。
Here we go. And this is how we can tell.
ここに我々の持っている確信を証拠づけるものがあります。
It says the ark of the earthly sanctuary was the pattern of the true ark in heaven.
地上の聖所にあった契約の箱は天にある真の契約の箱のひな形であった。
It says there beside the heavenly ark stand living angels.
天にある契約の箱のそばにはおのおの一方の翼を恵みの座を覆うために高く伸ばしつつ。
So as we explained yesterday, if this desk is the ark of the covenant,
昨日説明しましたように、これがもし契約の箱とするならば、
the angels it says are beside.
天使たちはその契約のそばに立っていた。そばに。
Not on top of.
この上に座立ったり座ったりしているのではない。
And that makes sense because the top surface was very important.
これは非常に大事なことです。なぜならば、このトップは非常に重要な場所だからです。
The priest was to sprinkle blood on this top surface.
祭司はこの契約の箱の上に血を注いだんですね。
So why would the angels be standing on this surface?
なぜこの表に上にその天使たちが立つ必要があるんでしょうか。
So this makes much more sense. They are beside.
ですから契約のそばに立つというのが最も道理的です。
The other point is, Ellen White says with regards to the wings of the angels.
もう一つ、エレン・G・ホワイトは、天使たちのもう一歩の翼について言っています。
It says one wing overshadowed the mercy seat.And the other wings folded over their forms.
一つの翼は恵みの座をこう覆っていたけれども、もう一つの翼は畳んで敬意と謙遜を表していた。こうね。
So one wing up like this and one wing covering.
そういうふうな格好で、ね、謙遜と敬意を表す位置にあったんです。
And here is a model based on that description.
その霊感に基づいて作り上げられたモデルがこれです。
And you can see the angels are beside.
天使たちは契約の端に立っているんですね。
Now, actually, this you can find in the Bible itself.
この光景は聖書そのものに見ることができます。
And many people missed, or they did not see this text to explain this.
多くの人たちはこの聖句を見過ごしているんです。
Now the verse is Exodus 25:19.
出エジプト記25章の19節ですか。
And these are the instructions for Moses how to build the Ark of the Covenant.
モーセが契約の箱を作るときに教えられたことがこれでした。
He was told to make One cherub on the one end and the other cherub on the other end.
一つのケルブをこの端に、一つのケルブをかの端に作り。
Now, in English, as in Hebrew, that word on has multiple meanings.
英語でもそうですが、ヘブル語でオン、上にオンというときにいくつかの意味があります。
For example, I can say, I will put this bottle on this desk.
例えばこの瓶をこの机の上に置く、上に。
And it is on the top.
これはこの机のその、まあ、
but that word,
トップにあるわけですね。
Sorry, but that word can also mean,
しかしこの on という言葉は、
attached to.
何々に付着している、つけるという意味もあります。
For example, in English, we would say there are four wheels on your car.
例えば英語でですね、あなたの自動車の上に自動車に上に四つその車輪がついているという言い方もやります。
Or if you look at, say, an aeroplane, an aircraft.
例えば飛行機を見たとき、
You could say that there are two wings on the aeroplane.
飛行機に、翼が2つある。On、上にという言葉と同じなんです。
I can even say in English, I have shoes on my feet.
あるいは英語でですね、表現ですが、私は靴を履いているときに、私の上に on という言葉を使います。
Now, if I said to Kinjo, I have my shoes on,
近所兄弟に私は靴履いてますよと言ったとき、
It doesn't mean my shoes are here.
靴は頭の上にあるとは言ってない
So it's important to understand when it says a cherub on the end.
で、この一つのケルブをその橋の上にってこの上にって on という言葉。
People have assumed it means just the meaning like the bottle on the desk.
多くの人たちはこの、瓶がちょうど頂上に置いてあるということしか考えないんです。
But the word means more than that.
しかし、on ということはもっと広い意味を持っているということを覚えてください。
And the Hebrew word is the same.
ヘブル語もそうです。同じです。
For example, this word on can mean beside.
Beside.
I think it's got it here somewhere. Yeah, beside there.
日本語で両端にという言葉は英語で on になっている。そのオン、両端にという時にはそばにという意味もあるんです。ヘブル語でそばに。
The best way to understand is by looking how this word is used in other places in the Bible.
で、一番いいことは聖書の他にもヘブル語の同じ言葉はどういうふうに使われているかを見ることです。
And here are some examples.
例えば、ここに例があります。
On the Passover,
これは杉越の祭りについてですが、
they were told to take the blood and strike it on the side posts and on the upper post.
その血を取り、子羊を食する家の入り口の二つの柱と二つの柱の上にっていう言葉を使っている。
That is the same word on.
On とこのあるというヘブル語は同じです。
But it means when they paint it on the side post, like if that was the door, they're painting it on the side.
これは入り口だとすると、その柱、そばにという意味ですね。
Here is a case where it says a sword was fastened on his loins.
またもう一つの例がありますが、その帯を締め、その上に鞘に収めた剣を腰に結んで帯びていなさいということも、このある、オンも使って、このそばにね。
Yes, so when they put the sword on, they did not put the sword here. They put sword here.
Sorry, Japanese never, samurai never put the sword like that.
Okay.
Like this.
Okay.
ね、そばに、同じ言葉、オン。
All right. Okay. And this is the word on, the same word, on.
オン、ある。ヘブル語である。
So when it says, yes, when it says put the cherub on the end.
Japanese yeah. Bible is good.
Okay, okay, yeah. good.
日本語はいいですね。ケルビムを食材書の一部としてその両端にと書いてあるからいいですね、訳が。
Ah, very good.、Yeah. Excellent. also, see, maybe this is more for English speakers. Sorry.
英語よりいい時もありますね。
And the other point is, it says, on the end.
End.、橋。ね、橋という意味もあります。
Yes, in the Hebrew that means the termination, like this is the end.、
ヘブル語の意味は、このあるという意味は、この端っこという。日本語上手に訳してます。
So the cherubs were On the end, or attached, or beside the end.
だからケルビムは天使はその契約の箱のそばにあるそばにあるあるというのはヘブル語ですそばについてたんですね
And that's why what Ellen White says is perfectly fits with the Bible.
エレン・ホワイトは聖書と全く一致した表現をしています
where she said beside the ark.
ね、彼女も箱のそばにと書いてます。
And so this diagram is fine, it's perfect.
この絵が完全に一致した描写ですね。
And what Ron Wyatt shared was very different to all the other pictures.
ロン・ワイエットが見た契約の箱というのは他の他のすべての、あの箱のイメージと全然違うものでした。
But if you study deeply, actually this is the only way it can be.
深く御言葉を研究するときにこれがただ一つの方法じゃないかということです。
That suggests that Ron Wyatt was telling the truth. He wasn't copying all the other imagination ideas.
ロン・ワイエットは他のこのモデルを決して、コピーしたのではなかった。
Now here's another question that is challenging, maybe.
、もう一つの質問は、これは非常に挑戦的な質問ですが、
Many speakers and preachers describe the Ark of the Covenant as being the throne of God.
多くの講演者はこの the Ark of the Covenant.
Yes, the Ark of the Covenant is the throne of God.
神の御座と思っています。
That's a very popular view, even among Seventh-day Adventists.
非常にこれが一般的で。そしてセブンス・デ・アドベンチストの中でも一般的にそういうふうに考えられています。
Now, I'm going to share a little bit of a radical idea.
ちょっとこう極端と思えるような考えを皆さんに言っておきたいと思います。
I believe the Bible in Ellen White gives it a different how do we say it is not actually the throne.
聖書と証の文はエレン・ホワイトは契約箱の箱そのものが神の御座ではないということ
を言っていると思っています。 Here is a Bible verse.
例えば聖書から見ますと
From Ezekiel chapter 10,
エゼキエル実証一節
Ezekiel had a vision of the throne room of God in heaven.
エゼキエルは神の御座が動いている様子を見ています。
Where the Ark of the Covenant in the heavenly sanctuary is.
天の聖所に契約の箱があるんですが、
And he says, I looked, and behold, in the firmament that was above the head of the cherubims,
時に私は見ていたが、見よ、ケルビムの頭の上の大空に、
There appeared over them, as it were a sapphire stone, as the appearance of the likeness of a throne.
サファイアのようなものが王座の形をして、その上に現れた。
So Ezekiel saw the throne above the heads of the cherubim by the ark.
エゼキエルはケルビムの頭の上の大空に王座があったことを見てますね。
Ellen G. White said the same thing.
エレン・ホワイトも同じことを言っています。
She was describing the ark in the holiest place.Of the heavenly sanctuary.
私は至聖所で箱を見た天の聖所で。
She describes, on each end was a lovely cherub or angel.
箱の両側に美しいケルビムが立っていたのを見せられた。
It says, between the angels was a golden censer.
天使たちの間に黄金の航路があった。
Then she says, above the ark where the angel stood was an exceeding bright glory that appeared like a throne where God dwelled.
そして彼女は箱の上の方の天使たちが立っているところにと書いてます。非常に明るい栄光が輝いていて、それは神が恐れられる御座のように見えた。
So do you get the picture?
この想像できますか?
In your mind.
想像してみてください。
The ark was there in heaven.
天の聖所の至聖所の中に契約の箱があります。
With the angels standing beside the ark.
天使たちが契約の箱のそばに立っています。
But above their heads was the throne.
その上に神の御座があるというんです。
So if the throne is above the ark, what is the ark then?
じゃあその契約の箱の上に御座が、神の御座があるならば、契約の箱は何だったんでしょう。
And there's a clue in the book of Chronicles here.
歴代史上28章にここに手がかりとなるものがあります。
King David wanted to build a temple for the Ark of the Covenant.
ダビデ王は契約の箱を作る思いがありました。
And he said this.
彼はこう言っています。
David the king stood up on his feet and said, Hear me, my brethren and my people. As for me, I had in mine heart to build a house of rest.
そしてダビデ王はその足で立ち上がっていった。我が兄弟たち、我が民よ、私に聞きなさい。私は、
For the ark of the covenant of the Lord and for the footstool of our God.
私は主の契約のため、我々の神の足台のために安住の家を建てようとの志を持っていると。
So he's connecting the ark with the footstool. Do you see
that? 契約の箱は神の足台という表現をしています。
And in the ark of the, of, sorry, in the temple of God,
神の宮において、
The most significant thing was the Ark of the Covenant.
最も重要なものは契約の箱でありましたが、
Here in the book of Psalms,
詩編の132編に、
says we will go into his tabernacles.
それらをその住まいへ行って、その足台のもとにひれ伏そう。
We will worship at his footstool.
Yeah.
Oh, you got okay, that? Okay. Sorry. Arise, O Lord, into thy rest, thou and the ark of thy strength.
主よ、起きてあなたの力の箱とともにあなたの安息所にお入りください。
So when they came into the tabernacle,
ですから幕屋に人々が入っていくとき、
The most important piece of furniture was the ark of the covenant in the most holy place.
その聖所の中の、至聖所の中の最も重要な器具というのは契約の箱でありました。
So when the people are worshiping there,
人々が礼拝するときに、
they are worshiping at his footstool.
だから人々はその神の足台の下で礼拝するんですね。
And here's another verse in Psalms 99.
詩編99編5節。
So does that make sense? The throne is above the ark.
だから神の御座は契約の箱の上に位置するということですね。
And his feet are on his footstool.
その契約の箱は彼の足台だということは理にかなっているでしょうか。
Now, if the angels who are standing beside the ark looking down,
もし、天使たちがそばに立って、そして下を見て見下ろしているならば、
What are they looking down at?
彼ら何を見ているんでしょうか。
Are they looking down at the throne?
神の御座を見てるんでしょうか?
No, because the throne is above their heads.
しかし、神の御座は彼らの頭の上にあると言われてますから。
They are looking down, it says, at God's law.
彼らが見ているのは神の律法を見ているんです。
And here is the Ellen G. White quote that shows this.
ホワイト夫人はこう言っています。
On each end of the mercy seat was fixed a cherubim of pure solid gold.
贖罪所の両端には純金のケルビムが据えられていました。
Their faces were turned toward each other.
ケルビムは互いに向き合って、
and were looking reverentially downward toward the mercy seat.
顔は上々しく下の贖罪所に向けられていました。
Which represents all the heavenly angels looking with interest and reverence to the law of God.
それは全ての天使たちが天の幕屋にある箱に収められている神の律法に関心を抱き。
So the Ark of the Covenant wasn't the throne, it was where the law of God was kept.
数形の念を持って見られていたというんですね。だから契約の箱は神の律法を保護していたものであったんです。
Here's a picture.Showing a king sitting on his throne.
ここに例として王様がその座に座っている絵ですね。
And his feet are on a footstool.
で、 王様の足はその足台にこう乗っけられています。
Now some traditions say that the kings used to keep their laws in here or in the footstool. In the footstool they would keep documents, laws.
It is like, said tradition.
Yes, like have you seen a piano stool where you lift it up and the music is kept there?
Yeah. あの、伝説によりますと王様はね大事なものをこの足台の中に保護しているんだそうです。例えばあのピアノ、ね、ピアノのあれを開けるとそこに楽譜が入ってます。そういうふうに
Because having his feet on there shows he has authority over this.
どういう意味かというと王は、これらのものの上に立つ権威を持っているという意味です。
See, the king is the lawmaker. He makes the laws.
王様が法律を作るんですね。
And in the Bible, when you put your foot on something, it shows you have authority over that.
聖書で足を置くときにあなたはそれ以上の権威を持っているという意味です。
So by the king having his foot on there shows he has authority over the law. He is the lawmaker, the lawgiver.
ですから王がその足台の上に足を置いているということは彼こそが法律の制定者であるという意味です。権威を持っている。
If that's the case, who...
もしそうであるならば
Only the king's feet should ever go on his footstool.
王様だけがその彼の足台にこの足を置くことができる。
So pictures showing angels with their feet there I think is wrong on that basis.
だからもしこの天使たちがその足台に足を置くことはこれはおかしなことではないでしょうか。
Here's a very interesting quote from Ellen G. White.
Ellen G. Whiteからの興味深い引用があります。
The ark was a beautiful piece of artwork.
この契約の箱は非常に美しいものでした。
And people look at it and think, wow, this is a sacred artifact.
これはあまりにも美しかったのでこれは聖なるものだとみんな思ったんですね。
But notice what Ellen G. White wrote here.
しかしエレン・G. ホワイトが言っていることに気をつけてください。大総統下巻152ページ。箱はただ神の律法の板の容器に過ぎなかったが神の律法が入っていたためにそれに価値と神聖さがあったのであった。
And that's very important. When we look at the Ark of the Covenant, what is most important is what is inside the Ark.
非常に重要なことですが、この契約の箱を見るときに、入ってる、中に入っているものが大事なんです。
It was no doubt a beautiful piece of craftsmanship.
それはそれはもう非常に美しい、いわゆる芸術品のようなものでした。
But most important was its contents.
しかし最も大事なことはその中に入っているものです。
So when we look at the ark, we don't think golden box, we think God's law.
契約の箱を見るときには我々はその純金の箱を見るだけでなくてその中に大事な律法、神の律法があるということを覚えていなければなりません。
That's important to understand as we look at the next part of our study.
これから学ぶためにはこのことを理解することが非常に大事です。
Now let's look in the Bible at two ceremonies.
では聖書の中に2つの儀式を見ましょう。
That I believe shows that what Ron Wyatt claims is biblically correct.
これを考えるときにロン・ワイヨットが主張しているものは正しいことが分かります。
If the Bible had stated that the Ark of the Covenant was beneath the cross,
もし、契約の箱が十字架の下にあったとするならば
If one single verse had said that, that the beneath where Jesus was crucified was the Ark of the Covenant,If one verse had said that,
もし聖書の一句でその十字架の下に契約の箱があったということが分かるならば
Then in the last 2000 years, everybody would have gone over there with a shovel and been digging and looking for it.
もしそうであるならば、みんな考古学者たち誰もですね、十字架の下を掘って発見したかったはずです。
And Mount Moriah would now be a big hole in the ground.
モリア山には地上に大きな穴が開いています。
But I believe the Bible did explain that, but we have to join verses together, like join the dots.
しかし我々は聖書ですね、前後関係を見なければなりません。
So now we're going to join some dots in the Bible.
それでは聖書の成功をこう比べ合わせてみましょう。
First of all, we'll look at the Day of Atonement.
まず、贖いの日、贖罪の日について学びます。
This was the one day of the whole year where the high priest actually saw the Ark of the Covenant.
一年間のうちで最も清い日でありました。
Usually,
贖いの日。
It was kept in the most holy place and nobody would ever see it.
それは、至聖所にあって、契約の箱があって、誰も入ることができませんでした。しかし一年に一度だけ贖罪の日に、
the priest would go in there and do a special ceremony.
大祭司だけが特別な儀式をしたのです。
So let's have a look at that now.
見てみましょう。
And this is very significant for Adventists.
アドベンチストについては には非常に重要なことです。
Because it helps us understand Daniel 8:14.
なぜならば、ダニエル書8章の14節、再臨信仰の土台である基礎である、それの理解を深めます。
This, the Day of Atonement helps us understand what Jesus is doing now in the heavenly sanctuary.
贖いの日、昔の贖いの日は、今イエス・キリストは大祭司として天でなされている働きを象徴していました。
We can look at the old covenant ceremonies.
古い契約を見ることによって、
and they explain or help, help us understand what would happen in the new covenant.
新しい契約で何がなされるかということを理解することができます。
Now this is the Bible description of the Day of Atonement ceremony.
贖いの日の儀式について、レビ記16章の29節にこう書いてあります。
Leviticus 16 is the description of the Day of Atonement ceremony.
レビ記の16章に贖罪の日、贖いの日について描写されています。
And this day in the Jewish calendar, the seventh month, the tenth day of the month.
ユダヤの暦で7月10日に、
it says, on that day the priest shall make Atonement for you to cleanse you.
大祭司はあなた方を清め、あなた方のために贖いをすると書いてあります。
That you may be clean from all your sins before the Lord.
あなた方は主の前に諸々の罪から清められるからである。
This was the special day when God's people were cleansed of their sins.
この日は神のためのすべての罪から清められる日でありました。
Now you might ask, why this day only? What about all the other days of the year?
どうしてこの日だけですか？他の一年中の 日はどうなったんでしょうかと質問なさるかもしれません。
Let's look briefly at the sanctuary system and how it worked.
簡単に聖所の奉仕からそのことを見ていきたいと思います。
All during the year, any day of the year, people could bring a lamb to the priests.
毎年毎年人々は子羊を祭司のところに連れてきました。
If they had committed a transgression of God's law,
神の律法を犯した罪人は、
they would bring to the sanctuary a little lamb.
子羊を連れてきたんですね、聖所の外庭に。
So they would take this animal, which was innocent, had done no wrong.
この純潔無垢な子羊を連れてきて、
They would place their hands on the head of this animal.
生贄となるべきこの動物に手を置いて、
and they would transfer in symbolism their sins from themselves to this animal.
どういう意味かというと、自分の罪をこの無垢の子羊に移すんです。
Then they had to kill that lamb.
そして彼らは子羊を殺して、
And the lamb was then burnt on the altar here.
そして祭壇の上で焼き殺されました。
The person could then go home knowing their sins were gone.
この本人は罪が許されたというもう平安を持って家に帰ることができました。
But that was not the finish of the process.
しかしそれで終わりではなかったんです。
Now most churches believe
that ほとんどの教会は
that was the finish.
これでもう贖いは終わったと言います。
That Jesus was the lamb.
イエス・キリストは神の子羊であった。
And that's true.
それは確かです。
And you confess your sins.
自分の罪を告白して、
Jesus takes your sins from you.
イエス様があなたから罪を取り除いて、
And you're forgiven.
もうあなたは許された。
But that's only half the story.
しかしこれはストーリーの半分であるんです。
Because the priest then had to do something with the blood from this lamb.
この祭司はこの殺された子羊に関して何かまだすべきことがありました。
There was the tabernacle, the temple building.
聖所の中でなさるべき奉仕です。
Most Christian churches think it was all finished in the courtyard.
ほとんどのキリスト教会はもう聖所の外庭ですべてが終わったと考えております。
し
かし聖所の中で何が行われるべきかということに関しては知らないんです。
The priest took the blood from that animal.
祭司がその子羊の血を取って
And he would take some of that blood into the tabernacle and and put it on the horns of the altar of incense here.
その血の一部を香壇の角に注いだのつけたんですね。注いだって言った方がいいかな。
This is the Bible verse if you want to study this at home.
もしご自分で調べたければ聖書にちゃんと書いてあります。
It's described in Leviticus chapter 4.
レブ記4章に書いてあります。
Where it says the priest shall put some of the blood on the horns of the altar of sweet incense.
祭司が血の一部をですね、芳しい薫香の祭壇の角に塗ったと書いてあります。
In Jeremiah, there's an interesting Bible verse.
エレミア記の17章に後悔面白い聖句があります。
Would you like to read that one?
ユダの罪は鉄の筆、金剛石の尖りを持って記され、彼らの心の人祭壇の角に彫り付けられた。
So do you understand what's happening here?
ね、想像してみてください。
The person would come with their lamb.
罪人がその子羊を連れてきますね。
They would put their hands on the head and confess their sin unto the lamb.
そして自分の罪を子羊に告白して移します。
The lamb would then be killed and its blood would be caught.
で、子羊は殺されてその血を最初は取ります。
The priest would then take that blood, that polluted blood, the sinful blood, if you like, into the sanctuary and put it on these horns.
その血の一部を取って祭司は聖所の中の香壇に塗りつけるんですね。
And so the sin of Judah was written on the horns of the altars.
だからユダの罪は鉄の筆、金剛石の尖りを持って彼らの心の人祭壇の角に彫り付けられると書いてあります。
This is inside the sanctuary, inside the tabernacle.
これは聖所の中で行われたんですね。
That's why the sanctuary had to be cleansed.
ですから聖所の清めが必要となってくるんです。
Because that record of sin hadn't been, how do you say, destroyed yet. It was just moved from the person into the sanctuary.
なぜならば罪の記録はその人から聖所に移されただけであってまだ残ってるんですね。
And then on the day of atonement was the special ceremony to get rid of all the sins.
そして特別な贖いの日に積み重ねられてきたその罪を全部清める取り除くという作業がなされたのです。
The first step was they would take two goats.
贖いの日に二頭のヤギが連れてこられました。
And then they cast lots.
そしてくじを引いて、
One became the Lord's goat.
一つは主のためのヤギ。
And the other became called the scapegoat.
一つの羊はアザゼルと呼ばれるものに当たりました。
Then the Lord's goat was killed.
主のためのヤギは殺されました。
The priest would take his blood within the veil.
大祭司はそのヤギの生贄の血を聖所に持ってきました。
Into the most holy place where the Ark of the Covenant was.
契約の箱があったところにその血を持っていくんです。
And would sprinkle that blood on the mercy seat of the Ark of the Covenant.
そして贖罪所の上にその前に血を注いだと書いてあります。
So again, picture this desk as the Ark of the Covenant.
これが契約の箱だと考えてみてください。
The priest would come in with the blood and sprinkle it on the mercy seat.
ですからその贖罪所の上に血を大祭司は注いだんですね。
Now, what was that all about? Why did he do this?
なんでこんなことをしなければならなかったんでしょう。
Remember, the ark isn't about the box; it's about the law inside.
覚えてください。ただの箱ではなかった。中に大事な神の律法が入ってた。
Ellen G. White has a very clear explanation.
Ellen G. White は非常に明瞭にこんな説明をしています。
Would you like to read this here?
Okay. Okay. 大祭司は食材の日に回収からの捧げ物を取ってその血を携えて死聖所に入り、律法の真上にある食材所の上にそれを注いで律法の要求を満たしたと書いた。
So do you understand? Inside the Ark of the Covenant was the law of God.
だから契約の箱の中には神の律法があったということです。
The law of God defines what sin is.
神の律法だけが罪とは何かを定義します。
The law, if it is broken, demands the death of the sinner.
もし神の律法を破った人はその刑罰を受けなければなりません。
The penalty for transgression of that law is death.
で、律法の支払う値は死です。
The Bible says the wages of sin is death.
罪の値は死であると聖書に書いてますね。
So the priest came in with the blood and sprinkled it over the law.
ですから大祭司がこの律法の上に血を注ぐということは、
It says to make satisfaction for its claims.
律法の要求を満たすということを意味していました。
So what was happening? The priest is sprinkling the blood, which represents life.
この血は命を表してますから、神の律法を犯した者の血が注がれるということは、
It was like saying to the law, "You demand the life of the sinner."
つまり生贄の血ですね。生贄の血が注がれるということは、神様は命を要求していらっしゃる。
So here is the blood representing the life.
ここに命を表す血があります。
Are you satisfied now?
あなたはもう満足、これで満足なさいますかということ
です。The law says yes, I'm satisfied.
律法は、はい、もう満足しましたと言います。
That was how, the claims of the law We're satisfied by the sprinkling like that.
このようにして、血が注がれることによって神の律法がの要求が満たされたんですね。
After the priest had sprinkled blood on the mercy seat,
その贖罪所に血を注いで後、
he went back out to where the altar of incense was.
第一の部屋、聖所に戻りまして、
and he then put some of this blood on those horns.
その同じ血をですね、今度は香壇の角に注ぎました。
Now here's a question. What did the sprinkling of the blood on the mercy seat represent?
この贖罪、憐れみの御座に注がれた血は何を意味してたでしょうか。
Ellen White says, The sprinkling of the blood represents the shedding of the blood of Jesus.
血を注ぐことはキリストの血が流されること、それにより人間が罪から清められることを表していたとエレン・ホワイトは言っています。
So that action of the priest by sprinkling the blood represents Jesus shedding his blood.
だから祭司によって血が注がれるということはキリストの血を表していました。
And that pays the price, it satisfies the law.
それが律法の要求を満たしたということです。
Now here's a question. When did Jesus pay the price for us?
Yeah, 我々罪人のためにいつその刑罰を受けられたんでしょうか。
Okay, here's a good quote that says Jesus on Calvary paid the price for us.
カルバリーの上でイエス様は我々のために代価を払ってくださいました。
Would you like to read this one?
Yes.
Okay.
引用文を読んでいます。十字架の上のキリストは正義を満足させられた。彼は贖いとしてご自身を提供された。ほとばしり出た血潮を、彼の破壊された体は犯された律法の要求を満たす。こうして彼は罪が作った深い淵に橋をかけられる。
And here's another, very good
もう一つね、はい、これスタディバイブルから取られたのかな。人間の犯した罪でカルバリで許され得ないというものはない。このように十字架は熱心に訴え、徹底的な罪の贖いを絶えず罪人に差し出している。
So that shedding, that sprinkling of the blood by the priest represents Jesus on the cross shedding his blood to pay the price for us.
ですから、贖罪所で血が注がれるということは、我々罪人のために十字架で流されるキリストの血を表しておりました。
Because it's the blood that makes the atonement for
the soul. なぜならば血によって贖いがなされる以外に方法はなかったからです。
Then the next part of the Day of Atonement ceremony was to cleanse that record of sin.
その贖いの日のその次の行為は何だってあったかというと、その罪を除去するということでありました。
So the priest, after he sprinkled the blood on the mercy seat,
憐れみの御座の上にその血を注いで後、大祭司は
went out and put that blood on these horns.
そして死聖所から出てきて甲壇にもその血を塗りました。
Where the sin had been recorded.
罪が記録されていたところです。
This is a summary of the Day of Atonement steps.
贖罪の日に行われることのをまとめたものがこれです。
So, first of all, the priest chooses which of the two goats will be the Lord's goat.
大祭司は連れてこられた2つのヤギから1つを主のため、1つはアザゼル、悪魔のために。
Then the Lord's goat. Sorry. Then the Lord's goat is slain and its blood is captured.
主のためのヤギは殺されて血が集められました。
The blood is first used to sprinkle over the law.
そしてその血を持って大祭司は死聖所の中の贖罪所の上に注いだんですね。
Then that blood is used to clean the record of sin off these horns.
それから聖所の中に戻ってきて、その角に記録されていた罪が清められる。
Then the priest takes the other goat, the scapegoat.
そして大祭司はもう一つのヤギを取って、
he puts all the sins of Israel onto that goat.
イスラエルのもろもろの罪をこのヤギに負わせます。そしてこのヤギはずっと遠く離れた、カヤ落ち番だかどうかわからない、人里離れたところに連れて行かれます。
This goat doesn't shed any blood.
このヤギは血を流すことはありませんでした。
The Bible says, without the shedding of blood, there is no remission of sins.
聖書は血を流すことになしには罪の許しはないと書いてあります。
So this goat does not represent Jesus.
ですからこのヤギはイエスを表すものではないんですね。
Can you think of another creature who will be blamed for sin.
他に罪を表す動物を思い出しますか?
This is a symbol of Satan.
これはサタンを表していますね、このヤギは。
And when he's in the wilderness, that represents the thousand years, the millennium.
この人だと離れたところに連れて行かれるということは、千年の間、彼は荒廃したこの地上に残されるということを表していました。
So the Day of Atonement represents all the way from Calvary through to the judgment through to the millennium.
ですから、贖罪の日に行われる儀式は、カルバリーのところからずっと罪の除去まで、そして千年期の罪の処理まで表しておりました。
So the Day of Atonement covers a broad sweep of history.
だから贖いの日、贖罪の日は非常に長いこの歴史を含んでいたんですね。
This represents Jesus dying.
これは2番目の方はイエス様が十字架で流されたことを表していました。
And step number four represents what Jesus is doing now in the heavenly sanctuary.
4番目は今イエス様が天の聖所で何をしておられるかを表しています。
Where he is cleansing the sanctuary of the record of sin.
何千年という間積み重ねられた罪をもろもろの罪から清める働きです。
But what I want to ask you is, what does this represent?
ここで皆さんに質問したいんですが、この贖罪書の上に注がれる血は何を意味してたんでしょうか。
I'm going to put to you that, as Ellen White says, this sprinkling represents Jesus shedding his blood.
この注がれる血というのはイエス様の血を表しているとエレン・ホワイトも言ってましたね。
Now here's the question.
質問ですか。
When Jesus died on the cross,
十字架でイエス様が息を引き取られた時、
And the spear went in his side.
槍で胸が突き刺されましたね。
And blood and water came out.
そして血と水がほとばしり出てきました。
According to the Jewish ceremony,
ユダヤ人の儀式によると、
What had to be done with that blood?
その血はどうされたんでしょうか。
To satisfy the claims of the law.
律法、神の律法の要求を満たしたと言われているんですね。
It had to be sprinkled over the law, the commandments in here.
それは神の律法、十戒の上に注がれなければなりませんでした。
What Ron Wyatt claims fits this perfectly.
ロン・ワイアットが主張していることはこれと全く一致しています。
He says that beneath Calvary was the Ark of the Covenant.
十字架の下に契約の箱があって、
But most important was what was inside that ark was the
Lord of God. 最も重要なものは契約の箱の中にあった。
So when Jesus died on the cross and his blood went down, it was fulfilling this blood being sprinkled over the law.
十字架上でイエス様が息を引き取られた時、死なれた時、その血がどこに
Jesus on the cross, sorry, Jesus on the cross paid the price.
イエス様は罪の値を払われましたね。
And he satisfied the demands of the law.
神の律法の要求を満たしました。
If it wasn't for Ron White, we might be missing this piece of the puzzle. Oh, sorry. Ron White's discovery.Fills this piece of the jigsaw puzzle or the,
yeah. このロン・ワイエットの発見はですね、この注がれた血と律法とどんな関係があるかというパズルをね、解決したと思います。
And we now know that Jesus is fulfilling this part of number four now in the heavenly sanctuary.
今イエス様は大祭司として天の聖所で、至聖所でこの罪の記録の除去を行っています。
Now, in the remaining time, we're going to look at another ceremony.
残った時間でもう一つの儀式を見てみましょう。
Because what Jesus fulfilled was all of the ceremonies in the Jewish system.
イエス様がなさったことは昔のユダヤ人の儀式を成就しただけです。
He was fulfilling the Passover feast.
彼は杉越の祭りを成就しました。
He was fulfilling on the cross that aspect of the Day of Atonement we just looked at.
そして十字架で今見たように十字架で食材の日のその儀式も成就しました。
All of the Jewish ceremonies pointed forward to what Jesus would do.
ユダヤのすべての儀式は未来のに行われるそのイエス様の働きを表していました。
Now let's look at one more ceremony that Jesus also fulfilled.、
ね、どのようにイエス様のがそのことを成就したかを見てもう一つのものを見てみましょう。
The very first ceremony of the old covenant.
で古い契約の元で一つ行われた儀式は
was the ratifying of the covenant.
いわゆる契約を批准するということでありました。
Moses told the people all the words of the Lord.
モーセはすべての掟を民に告げた。
Moses explained to the Hebrew people what God wanted of them in this covenant.
ヘブル人に立法ということをもとにしてヘブル人ユダヤ人と契約を結びました。
And the people answered and said, "All the words which the Lord has said, will we do?"
人々は同音に主が仰せになったことを全部私たちは行いますと言いました。
Then Moses wrote down in a book what God expected of the people.
そして人々が言ったことを神様モーセは書に記したんです。そして契約の書を取ってこれを民に読み聞かせた。
And the people said, "All that the Lord has said, will we do and be obedient?"
すると人々は言ったんですね。私たちは主が仰せられたことをみんな従順に行いますと。
So they were very clear what God wanted in this covenant with them.
だからこのイスラエル人との間に交わされた契約というのは非常にはっきりしてます。
So then they had a ceremony to ratify this covenant.
その契約を批准する儀式がありました。
When the first testament was dedicated,
初めの契約も血を流すことなしに成立しなかった。
Moses spoke every precept to all the people.
モーセが律法に従ってすべての戒めを民全体に宣言したとき、
He took the blood of calves and of goats with water.
水と赤色の羊毛と、
And scarlet wool and hyssop.
ヒソプのヒソプトの外に子牛とヤギとの血を取って、okay.
And he sprinkled both the book and all the people saying, "This is the blood of the testament which God hath enjoined unto you."
契約書と民全体とに振りかけた。彼ら契約して書に記しましたね。契約書と民全体に振りかけた。
So Moses took scarlet wool and hyssop. Hyssop is a plant, like a bush, a tree.
この羊毛を取って、モーセは。
So it appears he made a little brush, maybe, with this hyssop wood and the wool on top.
That's a kind of a branch, right?
Yes. Yes. It's made of a tree branch.
Yeah.
With wool, sheep's wool on top.
羊毛がつけてあって、そのなんか枝が、ヒソプの枝があったんですね。
And with that, he sprinkled blood and water on the people.
それで血と水を持って民に振りかけたって言うんです。
And also on the book of the covenant.
そして契約の書にも振りかけた。
What that was saying is, you people are agreeing to abide by this law.
皆さんは血と水によって契約を果たしましたねってこういうことを表していたんですね。
And that was how they ratified the covenant.
こうやって契約を批准した、実行したんです。
Now Moses, it says, used blood and water.
モーセは水と血と言ってます。
Jesus, when he came, was to bring in the new covenant.
イエス様が新しい契約を持ってきたときに、
And when the soldier put the spear in the side of Jesus,
ローマ兵がその脇腹を突き刺したとき、
What came out was blood and water.
そこからほとばしり出たのは何だったですか？血と水であったんです。
One of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water.
一人の兵卒が槍でその脇を突き刺すと、すぐ血と水とが流れてた。
John, who records this, then says, "He that saw it bear record, and his record is true, and he knoweth that he saith true, that ye might believe."
これを書いたヨハネは、それを見た者が証をしていた。そしてその証は真実である。その人は自分が真実を語っていることを知っている。それはあなた方も信じるようになるためである。
So John is saying, believe it, I saw it. It was blood and water came from Jesus' side.
あなた方信じなさい。私はこれ見たんだと。血と水が流れ出たの。こう言ってる。
Why is that so important?
なぜこれがこんなに重要なんでしょう。
Because Jesus was fulfilling.
なぜなら、イエス様は古い契約を
What Moses did,
モーセのようにいわゆる契約を成就批准したんですね。
To ratify the old covenant.
古い契約を批准したんです。
Moses used blood and water because,
モーセは血と水を持ってやりましたね。
Because that was a prophecy of Jesus, blood and water coming out of his side.
あのことはやがて間もなくおいでになるメシアの脇腹から血と水が流れることの予言であったんです。
Moses did not, invent this ceremony. God told him what to do.
モーセが勝手にこれを作り上げたのではなかった。神様がこうしなさいとおっしゃった。
Because it was foreshadowing what Jesus would do.
イエス様が間もなくなさることの予計であったからです。
Now Moses, with this blood and water, sprinkled the book of the covenant.
モーセはその民とそしていわゆる契約の書に血と水を注ぎましたね。
What is the fulfillment of this?
これがどこでいつ成就したんでしょう。
I'm going to suggest that what Ron White discovered was the fulfillment of Moses sprinkling this book here.
私はロン・ワイエットが発見したのは、そのイエス様によって成就されたことのもう証明であると思います。
When Moses sprinkled this book, it was to say, the Hebrews were expected to obey this law.
で、ヘブル人はこの契約の書に従うべきであったんですね。
When Jesus died on the cross, he was ratifying the new covenant.
イエス様が十字架で死なれた時には新しい契約の成就でありました。
What law does God want to write on our hearts in the new covenant?
新しい契約では我々の心にどんな戒めを律法を記すことになっていました。
It's the Ten Commandments.
契約の書十戒です。
So how were the Ten Commandments ratified as part of the New Covenant?
十戒は新しい契約の成就であるんですね。
Okay, just as Moses sprinkled with blood and water the law, when Jesus died.His blood and water went down onto the Ark of the Covenant containing the Ten Commandments.
モーセのようにイエス様が血を流されたとき、それは十戒の含んでいるその契約の箱の上に注がれた。
So Jesus fulfilled what Moses foreshadowed.
だからモーセがやったことの予計としてイエス様のに成就したということですね。
Because remember, the important thing is when you see the Ark of the Covenant.
重要なことは契約の箱を見るときに、
It's not about this beautiful gold box.
この美しい純金の契約の箱ではなくて、
It's about what's inside the box.
中にある契約の箱の中にあるものが重要だということです。
That law was written by God's own finger.
これは神ご自身の指で書かれた契約の箱であったんですね。
So just as Moses ratified the old covenant by sprinkling the law,
だから古い契約をモーセの血と水によってその批准されたように、
this law which God wanted the Jews to obey,
ユダヤ人が従うべきものであったんですが、
Jesus, when he died, his blood went down onto the Ark of the Covenant containing the Ten Commandments.
イエス様も血を流された時、この十戒の入っている契約の箱の上に血が注がれた。
So the fulfillment of this was the blood landing on the mercy seat to ratify the law.
That makes sense.
Yes, yes.
これの古い契約のが成就された、批准されたように、新しい契約の批准として神の律法の要求を満たすことの予表であったんですね、モーセがしたことは。
So again, I believe what Ron White discovered is a fulfillment of the Jewish ceremonies.
ですから、ロン・ワイトが発見したものはユダヤの儀式の余計の成就であったということです。
And this is how we can join the dots in the Bible.To confirm what Ron White claims.
このようにしてロン・ワイアットが発見したものが真実であることを我々は見出すことができます。
The New Testament says, "This is he that came by water and blood."
新約聖書ヨハネ第一の手紙5章。このイエス・キリストは水と血とを通って来られた方である。水によるだけでなく水と血とによって来られたのであると書いてます。
So Jesus was ratifying the new covenant.
ですからイエス様によって新しい契約が批准されたことですね。
And we're going to have another whole meeting looking at what was involved in that.
このことの意味するものは何であるかということをまた他のセッションで勉強したいと思います。
And it's interesting because very few Christian churches actually follow the new covenant.
これはほとんどのキリスト教会が新しい契約とは言うものの新しい契約に従っていないんです。
But we'll explain more about that in another meeting.
そのことについてはまた次の機会にお話ししましょう。